西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。西宮徹底解剖、9月は、ゲストティーチャーに文化プロデューサーの川内篤郎先生をお迎えしてお届けしています。先生、今週もどうぞよろしくお願いいたします。はい、します。大きなタイトルが文化のダイヤモンドクロス、映画、音楽から古典芸能までということなんですが、このダイヤモンドクロス、阪急西宮北口の、電車と平面交差というとても珍しい、
懐かしいですね、
ものなんですが、もうこれを文化のダイヤモンドクロスというふうに名付けて、今後この言葉を流行らせてい
く、そう、流行らせると思ってるんですけど、
はい、はい、川内先生の発案の文化のダイヤモンドクロスなんですが、さあ今日そのクロスするのは、古典芸能と歴史ということなんですが、古典芸能と西宮、
来年阪神大震災から20周年なんだけど、もう一つ高松町の芸術文化センター、これ10周年、
早いですよね。そうなんですか。
で、私もプロデューサーの一人として入ってるので、なんか10周年らしいもんやってくれと言われて、いろいろ迷ったんです。この間宇崎竜童と阿木陽子さんが中身してくれって言うんでちょっと案内したんだけど、フラメンコの曽根崎真珠やりたいって言うんだけど、これもやりたいんだけど、
面白そうですね、
いずれやりたいんですが、やっぱり10周年だから西宮が出てくるものやりたいという、まずね、大阪よりもね、
そうですね、
それで、西の目にゆかりのある古典を調べてみたんですが、いくつかあるんですけれども、クレハっていう能がありましてね、クレハってね、ここ五福って書くんですよ、でそれクレハと読むんだけど、これは西の目のね、昔からいる人ならちょっとなんとなく感づくと思うんですけど、津とクレハ町とかね、町名がありますよ、あれが実は関係してるんですけども、今ちょっと駅なくなっちゃったんだけど、阪神電車西宮東口って駅がありましたよね、JR からずっと南に行ったところに、あそこに今も染殿池って池があります。松原神社の境内のところに、これが染める殿の池って書くんだけど、これ何の染めてるかというと、日本で初めてその糸を染めて布を織ったというね、染色ですわ、のルーツの池と言われてるんですよ、その池の水で色を染めたという、で今でも一応水も溜まってますしね、ちゃんと池がありますよね、でこれが能の作品になってるんですよ、クレハという、で中国からクレハ取り綾葉取りという2人の職工女、旗織娘が日本へ招かれて、で最初に上陸したのが西宮の津戸のあたりで、そこにあった池の水で、その染めたとね、でその池のほとりに立ってた松の木に寄りかかって遥かな故郷を忍んだという、これは物語伝説伝わってるんですよね、でこれが能になったので、これをちょっとホールでやりますから、能楽堂じゃないから、スーパー歌舞伎なのスーパー能みたいな感じでやってみようかなと思って
スーパー能ですか、
照明とかパッと使って、は今の西宮の風景も写真で後ろ使ってみたりとかね、これは能っていうのは室町時代にできたもんで、今から600年ぐらい前でしょ、その時代から見てもそのまた1000年ぐらい前の話なんですよ、これは。西暦400年ぐらいの話を、西暦1400年ぐらいに作ってるんですよ、それをこの2000年過ぎた今で、新しい演出でやってみようということなんですけどね、ただ地名とか地形とかはだいぶ変わってないところがありますから、それがどういうふうに風景が移り変わったっていうのをこうフィルムで見せてみようと思ってるんですけどね
面白い試みですね、
これ東から西に向かってやってきて、で染戸の池のほとりで、そのつまりその昔 の, その食工場の亡霊に会うという話ですが、能って大体亡霊が 出てきますから、そしたら大体どの道かって分かるわけですよ、旧国道ですよ、今津のあたりを通ってる、だからその沿道の今の風景もちょっと出してみようかなと思ってるんですよね、いろんな神社お寺ありますし、今だったら酒会社なんかもあるんだけれども、だからちょっとそこは過去と現在 できれば未来がダイヤモンドクロスする脳にしたいという、ね、と思ってるんですけどね。
スケールの大きい作品になりそうですけれども、
去年尼崎舞台の船弁慶というのをちょっと脳と文楽掛け合わせてね、思い切った演出やったら割と評判良かったんで、はい、今回もちょっと大胆な演出をしてみようかなと思ってるんですけどね。
はあ、もちろん演じられるのは能楽師の方が、
そうです、
正統派の、
それも西宮在住の能楽師を中心にして演じます、
うん、上演なさる中でその見せ方、
そうですね、特に
舞台の
照明ですね。
はあ、
能楽師の人もね、人がよく新生されたと共演したりとかいろんなことやったんですよ、それからね、新川学院がね、
はい、
一時期ね、能をね必修に取り入れたことあったの
よ。授業にですか。
そうですよ、一時。その時に能を好きになった人ってのはまだ今でもいるんですけど、
はい、
だからそんないろんな試みやって、西宮に能楽のファンって実は多いんです。
うん、
だからちょっと新しいのを作ってみたいと思って。
確かに水嫌いで、うん、どうせそんなん分からへんしみたいに思ってらっしゃる方も多いかなと思うんですが、これ一度見ると、
特にね、脳なんか見そうにない人でも滝の行ったら割合ね、喜びますから ね
え、
やっぱある種の演出ですよね。
はあ、
だから一つゲームセンターしかできないのをやってみようかなと思ってるんですけどね、うん、
これは来年の何月頃に。
5月のね、はい、連休の頃なんです。
あ、もうじゃ
あまり時間
ない、日程は決まってるわけですね。
そうなんです。いや、もうああいうものは早く取っとかないとね、はい、ダメですからね。
へ、
それでまあ先の話戻るんだけど、まあ、今までね、ああいう宇崎竜童のああいうねロックオペラとか、あんなんでも、はい、まあフェスティバルホールとかああいうとこでやったもんですよね。ところが西宮でやりたいってみんな言い出してきてるから、やっぱり西宮ゲームセンターが、
はい、
まあ、単なる一都市のホールじゃないんですよ。もうね、西日本を代表するホールになってるんですよ。
はあ、
うん、だからまあその砂崎真珠のフラメンコもやってみたいと思うんだけど、
うん、
なんかね、この前アギオコさんが杖をついて現れたからびっくりしたんだけど、なんか足を怪我したって言ってね。
あら、そうなんです
か。去年の私みたいでね、去年私松葉杖ついてましたから。
そうでしたよね、うん、でもそれでももう精力的にいろいろ動き回って、うん、ねえ、いろんなものを生み出してらっしゃるのがすごいなと思いますが、ね、
ちょっと前回の話戻りますけど、前々回の話戻るけど、
はい、
アギオコさんもね、あれだけ山口百恵の歌を作詞しましたからね。
あ、
さあ左打ちはですね、
作詞家としてのキャリアが、
作詞ってもう一つ当たったらすごいんだから。
はあ、
うん、それはもう、
じゃあ西宮にぜひ作詞教室をと、はい、今画策してらっしゃる川内篤郎先生ですから、はい、その名誉顧問かなんかにぜひアギさんのお名前もね、へー、そうなんですか、
うん、
でもその本当に芸術文化ホールは本当に10年の歴史の中でいろいろなもう素晴らしいものが、
特にオペラをね、なんかもう1週間も2週間もやるところって日本であんまりないね。だいたい 2,3 日ですよね。
そうですね、そしてそのプレキャンペーンみたいにその前の公演を使ってみんなで楽しんだりとか、うん、そういったオペラの楽しみ方っていうのを教えてくださったのはやっぱり佐渡さん、
そうね、ヨーロッパはそうなんですよね、
うん、
どの町にオペラハウスがあってやっぱり町の財産になってて、日本ではそういうのがなかったよね。そういう意味では西宮は本当にいいホールができたと思いますけどもね。
そうですね、うん、そしてヨーロッパなんかでは夏場は本当に野外のオペラなんかも ね、うん、
ね、
繰り広げられますから、うん、そういった意味でもちょっとこういろんなところの西宮の、例えばヨットハーバーだったり、
ね、野外のオペラというとね、昔、はい、前々回に言いましたけど、西宮映画の撮影所があった昭和30年代の前半に甲子園球場でオペラやったことありましてね、アイーダを、
ほう、
ベルディのアイーダ、
すごいじゃないですか。
あれはね、最初エチオピアの凱旋シーンが始まるんで、
はい、
これを当時甲子園球場に横にいた阪神パークにいたゾウとキリンが生出演したんです
ちょっとした話題ですね。
大変なことですよ、
これは。
だからちゃんと道を往来してこの運んできてるんだからね。
あ、そうですよね、降りというかそのエリアから出して、甲子園球場で舞台に出た、
出たんですよ。逃げ出したら大変ですよ ね、 そんなんね、
ですね、
だから割と思い切ったことしてたんだけど昔はね。
はあ、じゃあそういう意味でも、うん、また西宮のいろんなところで、うん、いろんな古典芸能と、うん、そしてまたその新しいものともこう、うん、
まあコラボもね、
ダイヤモンドクロスすると、
コラボは難しくてね、単にくっつけたりってもんじゃないんですね、
うん、
そのくっつけが難しいんですよ、
う
ん、宝塚に継ぎ木っていう技術が発明されて、
うん、
もう400年経つんだけど、
はい、
違う植木をくっつける継ぎ木、あれ宝塚の山本で発明されたもの
なん
です
。
世界で最初に。であれはポイントがあって、割と頑丈で、
うん、
こうがっちりした地味な植物に 繊細で美しい花をつけるのをくっつけるのがポイントなんですね。どっちも頑丈でどんくさいのダメでどっちも繊細で綺麗でダメなのよ。
はあ、
だからどっちを要にして、はい、どっちをアクセサリーにするかっていうところはね、うん、これはもう一番難しいところなんですね。
へ、
うん、まあ腕の見せ所なんですよ。
そうなんですか、うん、
だからそこは単にくっつけたりって問題ないんだけどね。
なかなか難しそうですね、うんうん、
だけど、はあ、西の目でこれやれると思いますので。
あ、その文化の面にそれを置き換えて。
いやだから宝塚まず成功したのよあれはね、はあ、あの周り舞台とかセリとかいう歌舞伎の舞台機構に音楽的西洋音楽を継ぎ引きしたらうまくいったんです、
はい、うん、おお、うんうん、あ、じゃあ宝塚歌劇の舞台芸術は、うん、ある意味継ぎ木であると、うん、
それからね西の宮で一頃ね、あのフランス懐石料理とかね、
はあ、
それからあの日本酒のカフェバーとかね、はあ、あの宿泊あたりでずいぶん増えた時期がありました、はい、今はもう全国どこでもやってるけど、あれ阪神館で始まったもんなんだけど、
はい、
あれも一緒の継ぎ木よ
なるほどね。
ああいうものが、うん、なぜか阪神館ってうまくいくところなんですよ、
はあ、
叩くつけたんじゃなくてね、これはねあの消費者がね目が超えてるので、
うん、
単にくっつけたらいいものじゃなくてやっぱりそれが本当に快適なものか美しいものかっていうのをちゃんと見極めるので、うん、いいものだけ残っていくんでね、
はあ、うん、こんなところにこんなものがとか、うんうんうん、こんなところでこんなものがみたいな、そういう意味ではあの本当に造り酒屋で、
う
ん、それこそあのね文楽だったり、
ね、
仕掛けてらっしゃるんですね、うんうんうん、川内先生。
いやあの私というより、まあ、あの白鷹がね、うん、さんが六水園で、
はい、
宮水ホールでいろいろ古典芸能なさってますよ、
はい、
特にあの今今年9回目らしいんですよこういうね、
は
あ、あそこで古典芸能やるのがね、これが今度ね、文化庁芸術祭に参加公演っていうから、なんか賞を狙ってらっしゃるみたいなんですけどね、10月3日に、
はい、
白鷹六水園で井林の会っていう、まあ、能を中心に西の宮お住まいの講談師極道南陵さんがちょっと解説して、
はい、
なんかこう能をやるみたいですね。それから芸文センターでは9月21日に西の宮能というのをやります、
はい、
私もちょっと対談に出演させていただきますけれども、
ま
あ、あの市内でもいろんな古典芸能が行われているということですけど、うん、まあ、西の宮の古典芸能の一番ルーツは何かというと、まあ、能もありますけれども、やっぱりね、あの人形浄瑠璃のルーツのくくずし、
うん、
はい、人形芝居ですよね、これ
エ
ベスさんゆかりの芸能ですけど、これはやっぱ大きいですよね。だからやっぱ文楽を持ってくるっていうのは大意味があるんですけどもね。
はあ、うん、まあ、今あの九月市の方たち、うん、あのね、またあの現代に掘り起こそうということで、うんうん、あの小屋を作ったり、いろんな形で、あのエベスさんの近辺でちょっとにぎわいも、ね、
あの私の家のお隣の吉田さんって方もね、
はい、
その人形使いなんですよ。
あ、そうなんですか。
それたまたま吉田って名前なんだけど、文楽ではあの吉田なんとかで人形使いの方多いじゃないですか、ね、名前がなんかイメージ
に
一致してるんでないんだけども、
そうなんです
か、なんとなく一致してるんですけどね。
でもまあ市民の方がそういうものをね、また受け継いで残していこうと思ってらっしゃるっていうのも素晴らしいことだなと思いますし、うん、そうですよね、へえ。じゃあもうこの9月21日、うん、芸文センター阪急中ホールは、うん、これ西の宮能ですから、うん、これ3回目ということは、うん、もうかなり定着してきてるってことですか。
そうです、
うん、
やっぱり市内にお住まいの能楽師の方が中心になってられるんですけどもね、
はい、まあ、上田拓司さんなどはね、うん、あの本当に、あの古式岩神社の滝技能などでも
なさってるし、ご自宅も能舞台持ってらっしゃいます、
ね、そうですね、合唱園という立派な、そちらでまたあの本当に市民のちっちゃい子どもさんからね、うん、年齢の高い方までいろんな方に教えてらっしゃる。
実はこの上田拓司さんのおじいさんが高松町に日芸会館って劇場を建てたんですよ昔。
そうだったんですか。
これがあの志が早すぎたというかね、
うん、
戦後の時代にある時期ポシャったんだけど、その隣接地に今芸術文化センターが建ったので、
はあ、
まあ、そういう意味では昔まいた種がね、もう一回実ったということになるんですけどね。
そういう精神が受け継がれているという、
そうそう、こういうことはね、まあ、そういうことを言うことが大事なんですよそう言うと本当にそう思えてきて、うん、本当にそうなるんですね、
はい、そうですね。ですだって日芸会館っていうのはまあ形を変えて、うん、我々が子供の頃っての映画館であったりとか、
そうそう、
スケートセンターになってたりとか、はい、うん、そんな感じでしたけれども、 でも
日芸会館、元々は日本芸能の会館
だから日芸会館、
だから能や文楽やってたんですよ、歌舞伎もやってた。
なんかこけら落としもすごく華やかに、
ま
あ、
にやりました、
ね、行われ
た。あと谷桃子さんのバレエ教室とかね、いろんなのもありましたけどね、あれが高度成長の時にそのちょっとね、都心にみんな劇場集中した時にね、うん、ちょっと一回ポシャっちゃって、
はい、
映画館になりスケート場になったんだけど、
うん、
まあ今ああいう見事な芸術文化センターできましたからね、
はい、
まあ、衣装を受け継がれたんじゃないですか。
そうですか、うん、そういう意味でもじゃああのエリアは本当にあのちょっと文化の、うん、西宮の文化の聖地でもあるということなのかもしれませんよね、うん、今日も、まあ、能のお話ね、あの来年は10周年を記念してのスーパー能もね、うん、企画されてるということなんですが、まあ、能を上演する、うん時には間に狂言が挟むというのが、はいはいまあ、スタイルとしては定着していますけれども、うん、この狂言もいろいろ面白い見方ができますよね。
恵比寿毘沙門っていうね、
はあ、
というか釣り針ってこれ、ね、2つあるんです、
はい、
西宮神社ゆかりの狂言というのは、
は
あ、で釣り針っていうのがね泉流の狂言であるんだけどねちょっと地味な作品なんですよ。それでね歌舞伎とか文楽の方でね、釣り女って作品に改作してるんですけど、
は
あこれの方にすごい人気あるね。
へ
これはあの海外公演でいつも上演される作品ですけれども、
はい
まあ、ちょっと不謹慎なんだけど江別さんやってきてそこであの嫁さんを釣り針で釣るという話です
出会いの場ですか、
うん、だからあそこは江別さんがね釣り竿を持ってるってイメージあるから、
はいはいはいはい、
そこで奥さんを釣り上げるという
江別さんでナンパしようかという話なんですか。
西の門のところで寝てるとお告げがあってその神様のお告げの通り釣り針を垂れたら嫁さんがかかるというね、
ま
あ、そういうコミカルな話で
、はい、
大変笑える話なんでね、
うん、
これ人気ありますねすごく、
はあ
うん、まあ江別さんはね狂言が合うところだと思います。もちろんその格調高いドラマは合うんだけども、非常に陽気な神さんですからね、
うん、
境内のイメージが、
はい、
狂言の非常に大らかな笑いと合いますね、
うん、
どっちかというとだから広田神社はね広田って昔のあの西宮って能があるんですよ。これは広田神社の方なんです。
ほう
広田神社は歌合わせが行われたりとかね割合貴族的な歴史を持ってるんだけど、
うん、
西宮神社江別さんの方は割と町人的なね、
うん、
大衆的な宮さんですよね。だから狂言はすごく合いますよね。
へ、ええ、
これはまたぜひねスーパー狂言作ってみたいと思ってるんですけどね。
そうですねいつかはね、まあ、あの本当にそういう能楽堂にお越しいただいたりした場合でもその狂言から入る方が、まあ、あの割と入りやすいみたいな
言葉が分かりやすいですからね。
そうですよね、ストーリーもね、分かりますし、
まあ、中には狂言からプロレスに転勤ね、そんな人いるぐらいですからね
そうなんですね、いやさあそれではここら辺でちょっと一曲聴いていただきたいんですが、うんうん、実は今日あの川内先生が持ってきてくださったのはえっていうような曲なんですが、うん、
あのねでもね、はい、宝塚劇もこの前言いましたように100年経ったでしょ、
はい、
まあ、古典芸能に入ったんだ、
は
あ、100年経った古典芸能ですからね。
あなるほど。
その宝塚劇の文芸部で、
はいはい、
作詞家としての頭角を現した、
うん、
西宮出身のもう全国で最も有名な作詞家がいるんで、
はい、
岩谷時子さん、
はい、
最近亡くなられましたけど、ザ・ピーナッツの恋の風雅を聞いていただきたいと思います、
はい、9月の西宮徹底解剖はゲストティーチャーに文化プロデューサーの川内篤郎さんをお迎えして文化のダイヤモンドクロス、映画音楽から古典芸能まで、そして、今週は西宮の古典芸能と歴史ということでお話を伺ってるわけですが、うん、なんかいろんなまあ、ね、構想を文化プロデューサー、うんお持ちでいらっしゃるわけですが、川内先生はなんかまた新しいいろんな構想が、
だから
ま
あ西宮にはたくさんの神さんが祀られてるんだけど、
はい、
もちろん江別さんが有名ですが、あの芸能の神さんの大元みたいなのが実は西宮に祀られてる、
は
あ、あの今江別さんの境内にありますが百太夫神社という、
あ、はい、
あれがあの西宮人形芝居のルーツであり、
うん、
まあ、日本の民衆芸能ルーツみたいな人なんですね。
ほうほう。
で現在も人形芝居のルーツということで祀られてるんだけども、こう百太夫って言葉ね、こう分解しますと 百の太夫というね、
はい、
で太夫っていうのはいろんな意味あります。芸能人とか芸術家とか、うん、まあ、遊女という意味もありますけど、
は
あ、これを100人の芸人と見立ててね、
はい、
100人の芸能人を検証していく広場、百太夫広場を作りたいんですね。でもあるんです、すでにあるのよ。
どこにあるんですか。
阪神西宮駅の北側、あれかなりもう広い、ね、広場になってますよ。
あのバスターミナルの手前のところですか、うん
うん、だからターミナル自体が広いし、
はい、
それからあのビルも建ってるけれども、うん、結構空いてますあちこち、それでその一番西側が昔の NTT のところね、
はい、
あのくぐず市の像が建ってます、傀儡市の像が、
であ
れが一人目ですよ。
ほうほう。
一番古い芸能人、西宮の
芸能人
で、あと99人を99年かけて毎年一人ずつ市民がけんけんがくがく議論して選んでいく、
うわ、
ね、だ森重久弥も入ってくるし、
はい、
もう本当は森光子なんか西宮にいたんだけど、
そうですね、う
ん、まあ、将来的には佐渡豊みたいな人も入ってくるでしょう、
はい、
でそういう西宮に住んだあるいは出身の99人、うん、でそれに今あの傀儡市で100人、
はい、
だからあと99年かけて作る広場、
うわ、
これはスペインのね、あのサグラダ・ファミリアなんか100年かけて教会作ってるじゃないですか、
はい、まだやってますからね、
うん、だからあれはやっぱりね、市民意識を作っていく上でね、
はい、
でしかも今年は 一人誰選ぶかってみんな議論することが大事なんですよ。
うん、
でこれによってもう日本で芸能の聖地を作りたいっていうのは私の夢なんですよ。
はあ、ね、壮大な、今後100年をかけ て,
かけて、
でも見届けられないというのが悲しい気がしますけどね、なんかもうちょっと早くなりませんかね。
いやいやいや、
1年に10人とか10年でとか
99年の間に街並みも変わっていくし、
はあはあ、
いろんなみんなの価値観も変わっていくんだけども、
まあ、確かにね。
でも芸能の聖地はここなんだというね、
はあ、
まあ、そこまでやったらやはり注目されると思いますけどね。
これはもしかしたら海外からも、はい、ね、注目されるような、
それから海外の人でもさっき言った西宮住んだような人がいたので、そういう人も入れてもいいし、まあ、前回言いました大田久渡とかね、はい、その学校も入れたっていいんだし、
うん、
まあ面白くできるんじゃないですか、こういうやる
は
ね、
はあ、これは壮大なプロジェクト。
これは私がね、あ、中学の時に思いついたんです。
え、
はい、これもう40何年ずっと考えてるんですけど、なかなか気は熟さないんですがね。
いやでもそろそろ
の、まあ、はい、
は
あ、やっぱりしつこく言ってるとね、
ね、はいはい、形になってくるという、
この間ね、あの関西広域連合ってのがあるんだよ、まあ、関西支部みたいな、
はい、
関西の府県で集まってる、私たくさん委員やってるんだけどね、最近笑われなくなりましたよ。関西国際空港を前方後円墳の形にしろって僕が言って
え、ちょっと一瞬笑ってしまいました、うん、あ、そうなんです
か。だって南大阪にあるんだから、南大阪が誇るデザインって前方後円墳ですからね。昔みんな笑ったけど最近みんな笑わないね、すごく言ってるからね。
でもじゃあもうまさに仁徳天皇陵がこう2つぐらい、うん、こっちにもあるみたいな、そうそうそう、
会場に浮かんだからね。
うわ、
だから百大広場も、はい、まだまだねみんなポカンとしてるけどね、
は
あ、やはりこうずっと言い続けることで、
はい、
100人の対応を検証する広場にしたい。もう1人はすでに検証されてるんですから、
はい、
くくつ氏という。
じゃあ2人目を誰にするかということで、
うん、
ね、
まあ、うん、これはやっぱり江戸時代とかその辺から探していくべきで、
は
あ
は
あ、歌舞伎役者でね、名優で西宮出身の人何人かいるんですよ。
そうなんですか、うん、
その辺を探してみてもいいし、
へ、
いや、それかまあ言うと失礼だけど、まあ、今生きてる人で、
はい、
まあ、すでに入れてあげたいなと思う人何人かいます。
あ、そうなんです
か。まあ、人間国宝とかね、
あ、
まあ、死んでないからあんまり名前言いませんけれども
でも生きてらっしゃる方がね、うん、検証されてもそれそれなりにまたちょっと意味があるかもしれないですよね。
まあ、それは今落合の記念館までできてる時代ですからねまあやっぱりでも死んだ方がありがたみあるんじゃないですかね。
そうですか。じゃあまあとりあえずここから100年かけて百太夫広場、
うん、99年かけて、
あ、そうか、99年かけて百太夫広場、ぜひ完成を、ね、待ちたいものでございますが、さあということで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
そうなんや。
西宮北口で、
はい、
今たくさんの人を集めてる芸術文化センター、
はい、
これが来年何周年になるでしょうか、
うん、あ、ね、はい、
これがクイズです。
なるほど、その何周年を記念して、うんうん、スーパーのクレハも上演されるということでございますので、
これはね、都とクレハ町の人ね、地価が上がりますよ、は
い、そうですか。
染殿町の人も力があります。
は
やっぱりイメージが大事だから。
なるほどね、はい、ぜひご期待いただきたいと思いますが、はい、さあ今日のクイズは、芸文センターは来年何周年を迎えるでしょう。これが問題でございます。さあというわけで3週分の、クイズが出揃いました。ぜひそれぞれ1週目2週目3週目お答えを書いてご応募ください。お待ちしています。さあということで、ね、今月の西宮徹底解剖は文化のダイヤモンドクロスということで、うん、映画、音楽、古典芸能、いろいろ見てまいりました。
ちょっとでも一つ抜けてるのがありますね。
何でしょう。
文学、文芸。
文芸、はい、
あ、まあ、物語の話をちょっとはしましたけど、
はい、
いわゆる文学ね、
うん、
今まではまあ映画になるとかそういうの引っ掛けて文学を喋ってきたわけですけど、
はい、
文学そのもの、
は
あ、まあ、いよいよまた今年もあの季節がやってきました。
そうですね。
ノベル文学賞の
、はい、
というわけで、
はい、
まあ、次は村上春樹さんの話題をしたいと思いますけれども、
なるほど、はいはい、生放送でお届けしてまいりますので、川内篤郎さんへのね、いろんな質問ですとか、もう大歓迎でございますので、ぜひぜひ あのクイズのお答えと同時にお送りいただきたいと思います。じゃあ来週は文学、
うん、はっきりと村上春樹さんがノーベル文学賞を取るかどうかという、まあ、入り口はこれですね。
どうなんでしょうね、
はい、毎年この話をしてますけれども、
はいはいまあ、夢を与えてくださってるという点では、ね、もうちょっとこうじらされてるのも楽しいのかなと思います
が、うん、そこから入って、はい、西宮澄文学者、うんうん、それでノーベル賞級の作家たちの話、
はい、
井上氏とか遠藤周作とか谷崎潤一郎、
はい、
こういう話をしたいと思います、
はい、ということですのでぜひ来週も楽しみにしていただきたいと思います。9月の西宮徹底解剖はゲストティーチャーに文化プロデューサーの川内篤郎先生を迎えして文化のダイヤモンドクロス、映画、音楽から古典芸能までお届けしてまいりました。ということで今週はこれでおしまいでございます。ぜひまた来週お楽しみに。
はい、よろしくお願いします。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。ファックスは 0798-375514 0798-375514、 E メールは787@sakura-fm.co.jp、 そしておはがきの場合は郵便番号 662-0911 西宮市池田町 9-7 フレンテ西館3階さくら FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。